皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は質の高さに価値を置く人たちというお話です。昔からですね、私なんかこうもう昭和35年生まれでありますから、ゆっくり食事をしているとですね、早く食べろとせき立てられた世代ですね。まあ家はまだ良かったんですけども、そのどっか学校なんかでもですね、いつまでも食べてるとですね、なんでゆっくり食ってんだと、早く食えと。会社もそうですよね。まあ昼休みをなるべくみんな早く長く使いたいんで、一瞬で食べちゃいますからね。でだからこうね、食事が遅いのはですね、仕事ができない証拠だとか言われちゃったりしてですね、まあだからこのゆっくり味わって食べるとかいうのはですね、あんまりこう子供の頃から若い頃はイメージなかったですね。それから今のよく覚えてますけど、懐石料理ね、京都なんか行って懐石弁当とか見れますけどね、子供の時ね、子供っていうかまあ20代ぐらい前ですけども、こういう食事って一体誰がこんな食事に満足するんだろうと本当に思ってましたよね。こんなちょっとずつ食べたってですね、腹の足しにもならしないと。やっぱりドカーンとですね、まあカツ丼食べたりね、カレーの大盛り食べたりしないと、そもそも食べた気にならないと。こんななんかちょぼちょぼのものをですね、まあ当時1000円も2000円もしてね、まあ食べてるっていうのは全く信じがたかったですね。それから電車なんかもですね、その混んでるっていうのは当たり前なんですね。電車混んでて当たり前で、乗れないと困るから、まあどうやって乗り込むかですよね。乗り遅れるとですね、いろいろその不便でありますから、乗り遅れないように、まあどうやってまあ乗るかですよね。ですからこう電車乗るのもこうなんか気合を入れないと乗れないですよね。ボヤボヤしてたら電車行っちゃうし、乗り損なうし、から降り損なうんですよね。もうなんかそのあまり人の降りない駅で降りようとするとですね、扉開いてすぐその扉のとこいないとすぐ乗ってきちゃいますから、降りらんなくなっちゃうわけですね。そうするとこう乗る時も降りる時もですね、いろいろ考えて段取りして行かないとちゃんと電車に乗るよりできなかったですね。それからやっぱり学校だったってですね、その数がどんどん増えた頃ですから、どんどんその新設校ができるわけですね。新設校ができてって、なんか田んぼの真ん中に新しい学校ができると、なんかあんまりみんな行きたいと思わないんだよね。なんかどんな学校ができるのかなと思ってね、今じゃなんか有名な新学校になってるところもですね、最初なんか田んぼの真ん中にいきなりできたりしてね、いやーあんまりね、こういうところ行きたくないな、行くんなら歴史があるとかいいなとかね、なんか子供心にも思った感じがありますよね。だから就職なんかもそうですよね。やっぱりこの人口がどんどん増えておりますから、やっぱ何も 量ですね、大量採用ってのはすごく大事で、だからその、まあ、昔だったらスーパーですか、それから金融機関、あと不動産関係ですか、とにかく大量採用すると。大量採用があるから、なんか人がこう学生たちもね、はけるみたいなところがあって、仕事をちゃんとありつけるみたいなところがあってね、だから逆に言うとどんどんどんどん人口増えてくるから、どれか増やさなきゃいけないんだよね。売り上げだって社員数だって店舗の数だって増やしていくのは当たり前でね。だからこの量の拡大っていうのはものすごく当たり前で、でやっぱりだから何でもまず早くやること、たくさんやること、それがなんかすごく大事にされてたって感じがありますよね。しかし今ですね、本当に私見てて思うんだけども、質の高さに価値を置く人たちが本当に増えてきましたね。例えばね、まあ現役の時代にね、まあそういう寮の世界で働いていた人も、それを不本意だった人もたくさんいるわけで、まあ退職してからですね、質の高さに目覚める人たちもすごく多いですよね。質の高い生活、質の高い仕事をしようと、現役時代にはできなかったね、新しいそのチャレンジを自分でしようと思ってる人もこれ結構いますよね。しかし、まあそれ以上にこう若い人たちですね、その量の拡大とか、その人と競って、 生存競争に勝ち抜くっていう経験ない人たちっていうのは、その自分で結構選べるんですよね。もちろんその、スピードとかですね、量を競ってもいいですよ。早食い競争じゃない、大食い競争じゃないけども、ね、いろいろやったっていいし、それから日本100名山、200名山、300名山で、いや、それあちこちね、たくさんの山をできるだけ早く登るとかやったって、それは全然問題ないですよね。とにかく選択肢がよく多いわけですよ。量の世界にこだわらなくていいってことは、何とでも自分で決めて自分の道行けるわけですね。何もしなくても、まあいいわけですよね。まあ、昔の人だとですね、その何もしてないとですね、全く人生を無駄にしてるように思うかもしれませんが、じゃあその右肩上がりの競争をやってることはですね、人生を無駄にしてないのかといったらそれも怪しいもんですよね。まあ、なんかその、例えば植物だってですね、例えば米にしましょうか。米だって発芽してですね、それ苗になって田植えをして刈り取るまでがどうです？ 3 ヶ月か4ヶ月でしょう。そうすると基本的に田んぼなんてのはですね、1年間のうち半分以上空いてるわけですよね。だからまあそれ他の用途に使ったり、もう一回米作ったり、なんか畑作ったりするわけでありますけども、まあ基本的には、種からね、最後収穫まで3、4ヶ月で、まあもちろん時間かかるところはかかりますけどね、早いところは3、4ヶ月でやっちゃうわけでしょう。まあすごいですわね。それでなんか1年分食料食えちゃうわけですよ。あなたは休んでるわけですね。でそういうのっていうのは考えると人間だってそうですよね。やっぱり人生50年と思ってたらですね、それはなかなかですね、信長じゃないけども人生はね、あまり長くないかもしれませんよ。人生50年なんて言ったら。でも人生100年つったらですね、あるいは120年とか言ったらですね、それは途方もなく長いわけですよね。還暦だったってまだ途中折り返しですよね、120年って話になったら。それは長いわけで、だからまあ、ね、年金もらって静かに暮らそうとか言ったって、そうは問い合わさないでしょう。ね、日本はとにかく、平均寿命も健康寿命も世界で最も長い国のに属しますからね。そうすると、さっきの田んぼの例えもそうなんだけど、いや人生のうちね、じゃあ人生100年としてだよ。まあ子供時代が20年として、あと80年。で、後ろの20年も、まあ20年だな。後ろの10年は、まあ少しゆっくりして、体も動かなくなるから休むとしてね。じゃあ20からね、90まで、働き詰めで働くのかって、そんな人生はちょっとありえないですよね。あんなことして早死にしちゃうわね。不本意な死に方しますわな。そうすると、まあ、現役が70年間あると。現役70年間なんなら、まあ、どこで、こう、まあ、スパートして、どこで、言ってみれば、量でも質でもね、最高の目指して頑張って、どこでちょっと休んで、どこで方向転換して、どこでなんか、次の新しいことあるか、いろいろ考えてもいいですよね。現役が70年あるとしたらですよ。そうすると、その間、まあやっぱり、この、健康維持しないとね、面白くないですから。やっぱりその、健康維持っていうことが一番大事ですよね。それから仕事だって、70年やろうと思ったら、今だって会社なんか一つ作ったって、まあ30年後ってのはほとんど残ってないって言うんでしょ。そうすると70年自分でやろうと思ったらですね、相当な努力がいりますよね。まあ自分の仕事を見つけてね、まあ一本道で自分なんか仕事をやろうと思ったらね、まあ70年って言わず50年でもいいですよ。50年間会社続けようと思ったら、かなりの努力と勉強が必要ですよ。必要じゃないですか。それっていうのは単に量を増やすだけの経営の正反対だったりするんですね。単に量を増やすだけとか、スピードを競うだけの経営ってのは大体寿命を縮めますから、会社の寿命をですね。だからそれやっぱり会社のまあ、寿命を50年なり70年しようと思ったら最初から経営の仕方変えなきゃいけないですよね。それで別にいいわけですよ。だからいつもいつも走ってるって経営ではないわけですね。そうすると結局ですね、単純化するとですね、量か質かっていうふうに単純化してものを考えると、これは質の時代なんですね。質というのはクオリティというのは多種多様であることが特徴で、量的尺度で測りきれない、非常にまあ、数少ない量的尺度では測りきれないのが質の高さでありますから、自分で何か決めて自分でやればいいわけでありますよね。今ですから家庭菜園なんかでもすごくいいものを作る方いらっしゃいますし、もちろんプロの農家もそうですしね。あとやっぱり日曜大工とか工芸なんかもね、素人の人でもなんかすごくいいものを作る人いますよね。しかしやっぱプロっていうのはいつでもいいものを最低限作れるっていう特徴があるじゃないですか。 ね、やっぱだからプロの世界はアマチュアよりもずっと上の部分がありますよね。まあ、そんな風にこうやって考えるとですね、やっぱりこうみんなですね、うん、それなりにこう努力していいものを身につけようとやれば、なんかやっぱり新しい天地を開くことができるようになるわけですね。それったらすごく人生にとっても励みになりますよね。すごく励みになりますから、まあやっぱりなんていうのかな、人にとってみるとクオリティを求めていけば人生の価値も上がっていくと、でいうふうなことで、やっぱり質の高さに価値を置くとですね、やっぱり人生もだんだん充実してきてね、でやっぱりこの人生100年なり120年なりですね、やっぱり遅れるようになっていくんじゃないかと思うね。もう一つの番組で言ったように、人口増加がどんどん続いている時ってなかなかこれ難しいんですよね。とにかくその生きるってこと自身が競争だから、生きるってこと自身が陣取り合戦の競争だから、そのストレスたりは相当なもんで、やっぱだからあんま長生きはなかなかしにくいわね。ストレス大きいですから。でも今見たら状況になると、みんなたくさん食べるわけでもないし、でそんな贅沢するわけでもないし、まあ質素にね、まあ生きるってことを基本にしておりますから、まあたまには贅沢するかもしれませんけども、質素に生きるってことを基本にしてれば、そうそうなんか、コストもかかるわけでもないし、資源も使うわけでもないし、リサイクルとかやりますからね、それなりにこう回ってくるじゃないですか。いい時代になったなと思うんですよ。でこの質の高さに価値を置く人たちっていうのはですね、見てるとだから本当よく言うあのスローライフっていう言葉が多分ぴったりなんですよね。スローライフって最近あまり使わない言葉ですけども、まあ、質の高さっていうのは基本的にはスローライフから生まれてるように私は見てと思うんですね。その何でもゆっくりやればいいってんじゃなくて、そのスローっていうのはですね、急がないっていうことですね。なんか急がない生活の中からやっぱり質の充実が生まれてきますよね。丁寧にやると、いろいろ考えてやると、それから工夫してやると、であんまり欲張らないと。それから、なんていうのかな、食なんかもそうですけども、ファーストフードに対しの反対側がスローライフですね。ファーストフードはファーストフードで、まあ、それなりにこの世の中必要としてるから、まあ、皆さんそれは利用してますよね。それから今、家電製品なんかでも便利な調理器ってありますよね。まあ、仕事を帰ってきて、まあ、それからその、なんか食事作ろうっていう時に、ゼロから作ったんじゃすごい時間かかりますよね。それから、まあ、買ってきてそれを温めて食べるだけだと、やっぱりそれはちょっといつも毎日それだと寂しいと。自分で作りたいと。で、いろんな調理器あるじゃないですか。こう、なんか材料切って放り込んでですね、ボタンを押しておくとなんか出来上がりますみたいな、今結構売ってますよね。あれもだからどちらかというと、ファーストフードみたいなもんなんだろうけども、考え方としては近いもんなんでしょうけども、それはやっぱりこう仕事がある以上しょうがないから結構やってるっていう世界ですよね。これでなんか人生充実したっていうよりも、まあそれ仕事があるからそうやってね、しょうがないからやってるっていう感じが私多いと思うんですよね。やっぱりなんかもしできることなら自分でゆっくり作ってですね、食べてみたいと、プロの味も自分で作れるようになってみたいというふうにどっかで人は思うもんだと思うんですね。だからそういう質の高さっていうのは、自分の人生の中でこう実践してみて達成した時にすごく自分にとって満足感が大きいですよね。まあ、さっきの100名山、200名山、300名山もそうですけども、本人の満足感ってのは多分一番大きいんじゃないですか。はい、趣味って大体みんなそうですし、それから生活がそうですよね。もうなんか人となんか境遇を比較するっていうのももうほとんどしなくなってきたし、それから生活のね、コストね、お屋敷に住んでるから素晴らしい人だとかいうことはみんなもう思わなくなったし、そうなると質の高さっていうのはやっぱり自分が満足できるかどうかですよね。だから本当に10人の人がいれば10通りのなんか質の高さがある、最低10通りの質の高さがあるというぐらいの感覚じゃないですか。でこういう人たちがどんどん集まってくるとですね、例えばそのデジタルで横につなぐっていうふうなことを言いましてもですね、マネジメントは相当工夫しなきゃダメなんですよね。例えば朝起きる時間がみんな違うと、それから言葉の定義は結構違いますよね。はい、サラリーマン言葉であるいは経営者言葉でみんなやってるとは限りませんから、言葉の定義は違うでしょう。それからやっぱコミュニケーションの仕方が違うんですよね。全て言葉や文章で、特に文章でコミュニケーションを取る世界と、 数字でコミュニケーションを取る世界と、フィーリングね、会った時にフィーリングなんかでコミュニケーションを取る世界がありますから、それってやっぱりそれぞれですよね。だからマネジメントっていうのも一つの方法で全てがうまくいかなくて、で今みんなやってるのはこのデジタル化ってやつで、一つのプラットフォームに皆さん乗ってくださいって言ってるわけですね。まあこれはいいことだと思うんですね。皆さんそれぞれ質が違うところがあるからやり方違うけども、まあ大体みんながねほぼ共通してできることはこの程度ですよと、これ程度やってくださいということで、このプラットフォームに皆さん乗ってくださいと。このプラットフォームってのは簡単なんですよ。スマホなんですよ。スマホのアプリで、スマホのアプリを叩くことなんですね。スマホのアプリが叩ければそれでいいですよと。だからそれで全部プラットフォームにしちゃいましょうということでね。スマホのアプリを、まあ、スマホをだから一人一台持って、それがリアルな人間に対するデジタル機器にして、リアルな人間一人とデジタル機器最低一つで完結するようにシステムを組み直そうということに今社会は動いてますよね。だからそのプラットフォームっていうのも、まあみんなそれぞれ違うんだけども、最低は最低限のところでスマホのアプリに乗る程度というところでやっていくと。でしかしこれ最低限でありますから、まあそれ以上の深い話っていうのはそれぞれコミュニケーションの仕方とか全部違うんで、まあそれを踏まえてのやり方って形になりますね。だから食事の時間なんかも結構違うし、朝食べない人とか昼食べない人とか夜食べない人とかいますよね。寝る時間なんかも結構まちまちですよね。そうするとやっぱりこう会議をどうしようかとか会食どうしようかっていうのも全然こう違ってくるし、それからやっぱりこう生きる目標ですよね。何を楽しみにこう生きてるかとかいうのも全然こう違ってきますから、まあなかなかですね、こう簡単に一つってできない。簡単に一つできない反面ですね、思いもかけない知らない世界に出会うっていうチャンスもこれからどんどん増えてくるわけで、まあ一時とにかく高度成長以降で世の中すごく単純化しちゃってね、どこでもみんな同じような、まあ例えば今でもそうですが、そのどの地方都市に行っても同じようなね、全国チェーンが並んでるだけと、駅の形もねみんなそっくりだというようなことが当たり前になりましたけども、まあこれもある一時のことでね、これからはなんか全然違うものもどんどん生まれてくるんじゃないですか。新幹線みたいにね、どこでも同じものってあるかもしれませんけど、まあその地域の交通なんてのは結構違ってくるんじゃないですかね。ですからこの質の高さに価値を置く人たちってのがですね、本当に今どんどん主導権取ってきたなって感じがするんですよね。だからこの東京駅の渋谷ってありますよね。東京の渋谷って JR の渋谷駅、渋谷駅0番線って皆さんご存知ですかね。あそこなんかあれ博報堂なのかな、なんか新しいなんかこうパビリオンじゃないですね、なんかこう施設を作ろうとしていて、なんか駅の構内でなんか農作物育ったりとかね、なんかそういうロハス系のなんかやろうとしてるっていう話があって、もう始まったんじゃないですかね。あれね、なんかそういうのっていうのは新しいクオリティですね。都会の真ん中でね、やっぱ若者の街ですよね、渋谷は。でも若者って結構そういう自然との共生コラボレーションって好きですよね。はい、とまあこれまで渋谷ってはどちらかというとこうお金をがあまりない人たちが騒いで遊ぶみたいなね、そんなイメージ強かったんだけど、なんかね、そのロハス系のものがね入ってくるとまた新しい展開になってくるじゃないですか。なんかそんな風に考えてくるとですね、このやっぱり日本なんかはやっぱどんどんどんどん質の高さにいってると思うんですね。幸い日本ってあんまりこう人種対立だとかですね、国内における人種対立とかね、宗教対立ってあまり海外ほど大きくないんでだから余計なこの何て言いますかね、エネルギーを使わないで、まあ、自分たちのクオリティの世界に専念することができますよね。まあそういうふうにな人たちが今度出てくると、やっぱ社会はクオリティ重視に変わってくるから、だからなんかやっぱりこういろんな人たちが住み分けをして多重にこうなんか重なり合うような横に広がるネットワーク社会が、まあ、多重に重なっていくような、そんな世界にこれはなっていくはずですね。だから捉えどころがないと言いますか、どこが中心かよくわからない社会なんだけども、まあ、どこかね必ず自分の居場所もあるみたいな、そんな風に今変わりつつあるんじゃないかなと思ったんですね。でも本当に時代は変わるもんだと思いますね。うん、もう平成の30年のこの前はですね、とにかく量ですよ。クオンティティの世界でね、量がないと始まらないっていうこと。 で、この30年終わってみたらね、今度クオリティの世界ですよ。クオリティが高くないと始まらないと、値段で全部測れないというふうにもうすっかり変わったなと思いますね。で、もうこの流れが今度世界を覆うと思うんですね。世界の人口も頭打ちになり始めてますから、いや、これは面白い時代になってきたなと思うんですね。ですから、それぞれ皆さん自分のクオリティっていうものをね、拡充されたらいいと思うんですね。私はこのクオリティをね、大事にしてこれを求めてんだと。そんなあたりからね、時代の新しい息吹を感じられるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。質の高さに価値を置く人たちということでお伝えいたしました。ではまとめに光りましょう。さよなら。